恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。福永さんも皆さんと一緒に聖書を開き、聖書の語りかけに耳を傾けることができること、大きな幸いです。どうぞ、こうした礼拝の説教っていうのは牧師に聞くっていうものではないんだということをぜひ覚えてほしいのです。説教というのは牧師に聞くのではなくして、聖書に聞く、神様に聞くっていうですね、その姿勢を持って、神様、今日もあなたが私に語りかけてくださいという祈りを持って、期待を持って、この時を過ごしていただきたいと思うのです。パウロは12節で、このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語りますと言いました。神の人にはパウロが言うこの極めて大胆に語るということがとても大切です。神の人がほどほどビクビクしながら、人の顔を見ながら、では本当にですね、悲しいのです。パウロのように極めて大胆にというこのような語りかけを、語り方を私たちも学びたいものです。パウロのこの極めて大胆に語るというこのことはどこから来たのでしょうか。このような望みを持っているので、極めて大胆に語りますというのです。パウロはその神の言葉を語る資格を前回学んだところです。神から与えられた。というこの確信を持っていました。もしも私たちがクリスチャンとして立つとか、クリスチャンとして働くとか、神の言葉を語るとか、そういう場合にその資格を人から与えられたのであれば、とても大胆に語ることはできません。資格が人からだとすれば、いつも心配になります。なぜなら資格を与えた人が間違ったのかもしれませんし、また資格を与えた人が心変わりするかもしれませんし、またその資格を与えた人の前に頭が上がらないことになってしまいます。しかし神によって立てられた、それが教会学校の教師であれ、アマナクラブのリーダーであれ、どんな立場であれ、神の働きをするとき、資格は神から与えられたのだという確信を第一として持っていなくてはならないのです。例えば私は牧師をさせられていますが、私が牧師をさせていただいているのは、うちなだ聖書教会の皆さんに雇われているからじゃないのです。皆さんが私を牧師として立ててくださっているからじゃないのです。私が牧師をさせていただけるのは、第一には神がこんな私を召してくださり、立ててくださっているからなのです。神がこんな私を立ててくださっていることを、教会の方々がそのことを認めて支えてくださるわけです。決して皆さんに雇われているのではないんだということ、私もまた皆さんもぜひしっかりとまず覚えておいていただきたい、牧師に対する一つの態度です。もしも教会に雇われて牧師がやっているんであれば、牧師は教会員の顔色をいつも伺って、教会員の方々の心象をですね、害さないようにいつもその顔色を伺いながら、ご機嫌を取るような説教、牧会をしなくてはいけなくなります。そうなると、教会員にとって非常に不幸です。パウロは、神に資格を与えられたゆえに大胆に語る。これは本当に大切なポイントです。またパウロは前回学んだところで、パウロが与えられたその務めは、モーセの働きに比較しながら、いかに栄光に富んだものであるのか。モーセの働きが人を殺し、人を罪に定める働きであるとすれば、この新しい務めは人を生かし、永遠の価値のある栄光に富んだ働きなのだと、 パウロはそのことのゆえに、その望みのゆえに大胆に立ち寄るというのです。神に立てられたゆえに、栄光に富んだ働きであるゆえに、また永遠に価値ある働きであるゆえに、私たちは大胆に人の顔色を見ないで立ち語ることができる。なんていう幸いなパウロの立場、また私たちの立場でしょう。パウロはさらに大胆に言葉を進めて13節に行きます。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。パウロは実に大胆なことをここで言うのです。前回学びましたように、モーセは市内の山に登っていて40日40夜神の栄光の前に過ごすことによって、自分では気がつきませんでしたけれども、山から降りてきた時には、モーセの肌から神様の栄光がもうこびりついたようになって輝いていたっていうんですね。人々はその輝きを見た時に恐れて、ですからモーセは人々の前に出る時に顔に覆いをかけて、どんな風であったのかわからないんですが、仮面をかけたんでしょうか、何かベールをかけたんでしょうか。そのようにして人々の前に現れた。そのことについて書いてある出エジプト記の34章を見ると、人々が恐れたので、人々の前に出るときに顔に覆いをした。そう記してあるだけなんです。ところがパウロはこの箇所で、その覆いについて解釈をします。大胆な解釈です。それは、モーセの覆いはただ人を恐れなさせないためだけではない。実は、モーセの顔の輝きは、時を得るに従って、だんだんと衰えていく、色あせていく輝きなのだ。そして、とうとうその顔の輝きが失せてしまったその最後を、イスラエルの人たちに見せないために、元の木阿弥と言いますか、なんだ元のモーセの顔に変えちゃったっていう、その最後のところを見せないために、モーセは顔に覆いをかけたのだと、パウロは大胆な解釈をここに加えるのです。もちろん、御霊に導かれての解釈ですので、私たちはそれをそのまま受けることができるのですが。パウロは7節でもそのことを告げましたね。7節の2行目。モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ。また11節の。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら。パウロはこうして、繰り返しモーセの栄光が消え去るものであったと繰り返すことによって、しかし私たちはそうではないということを強調するのです。私たちはそんな悲しい覆いをかける必要がない。私たちにはそんな覆いはいらない。私たちの輝きは栄光はだんだんと消えゆくものではなくして永遠のもの。18節で後で見るように、栄光から栄光へと、低い栄光からさらに高い栄光へと、劣った栄光からさらに優れた栄光へと、栄光からさらなる栄光へと、輝きを増していくものなのだと高らかに宣言するのです。クリスチャンであるということはそういうことなのです。ある時期は輝いていた、ある時期は力強くエネルギーに満ちて豊かに祝福を受けながら歩んでいた。しかしそれも一時的なことで、次第に輝きを失い、泣かず飛ばず、なんだかしぼんでしまったような、うなだれたようなクリスチャン生活を送っていく。そういうものである必要はない。いや、クリスチャン生活とはそういうものではないのだとパウロは言うのです。パウロはそのところからさらに言葉を進めて14節、モーセの顔の覆いということから、今度はイスラエルの人々の心に覆いがかかっているという言葉に進んでいくのです。14節。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに、同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日まで、モーセの書が朗読されるときにはいつでも、彼らの心には覆いがかかっているのです。心にかけられた覆い。 神の言葉が読まれても解かれても心が鈍くなって思いが鈍くなってそれを悟れない状態、パウロはそのことに触れていきます。他のことには非常に敏感、鋭敏、鋭いのに、それが神様のことになると、霊的なことになると、聖書のことになると全く心に入ってこない。ただもう退屈でつまらないものに聞こえてしまう。パウロは14節のところで2行目に、というのは今日に至るまで、また15節で帰って今日までと、パウロのそのこの手紙を書いた時にまでに至るまで、心に覆いがかかったような鈍くなった人たちがいると言いましたが、それはパウロの時代に限らない、私たちの住むこの現代においても、この現代の今日に至るまでも同様です。神の言葉を聞いても心に覆いがかけられて鈍くなってしまっている状態、これは確かに魂の病気の状態です。一体どこに心に覆いがかけられて鈍くなってしまう原因があるんでしょう。五つの原因だけをちょっと挙げさせていただきました。心に覆いがかけられたような状態になってしまいます。聖書に対して、神について自分の考えっていうのがガンとしてあって、いつでもその自分の考えによって全てを裁いてしまう。そして自分の考えに合わないものは全て否定し、合うものだけ受け入れようとする。例えばしばしばあるのが、聖書に対する先入観偏見で多いのは、聖書は昔々の、一番古いものでは3500年も昔、一番新しいものでも1900年も昔の、今の時代とはまるで違う文化背景の科学的な知識の非常に劣った幼稚な時代の人たちのただ遺産であって、ですからそういったものの影響をもろに受けているので、これはただ私たちがそのまま受け入れる、そのまま信じるには足らない、神話の寄せ集め、作り話の寄せ集め、古代の遺産なのだ。だからこれは現代風に読み替えねばならない。もしもそのような考えが聖書に対して入ってしまいますと、もう聖書に対してベールがかけられてしまいます。こういうふうな先入観を持って聖書を読み始めると、また説教を聞き始めると、もう耳が閉ざされてしまって心が鈍くなって、奇跡の話になると、ああだから聖書はおとぎ話なのだ、イエス様の十字架と復活、それが一体どうした、永遠の命、そんなことは私とは関わりがない、何を聞いても所詮は神話だという先入観が邪魔をして、心にベールのかかった状態で、すべてが一生に伏す、そういうようなものに聞こえてくる。これは、悲しい心のベールの原因です。第二番目に、聖書の全体を見ない。聖書の中で、その好きなところ、自分の気に入った部分だけしっかり握りしめて、それで、聖書が分かったと思い込んでしまうと、心にベールがかかってしまいます。自分の好きなところだけをしっかり握って、私はこれで聖書の真髄をつかんだ、私は知っていると思っていると、その思いが妨げになって心にベールがかかってしまいます。そうならないためにも、聖書っていうのは全体を通読することがとても大切です。ぜひともですね、聖書の全体を、まだ一度も通読をしたことがないとおっしゃる方は、ぜひ一度まず通読をやってみてください。旧約を最初読んで、次の日今度は新約を読んで、次の日また旧約を読んでっていうふうに、旧約と新約のバランスを取りながら全部読んでいった方がいいです。まずは旧約だけとか、そういうふうにしないとですね、両方こう一緒に読んで通読していくうちに、全体をバランスよくですね、理解が深まっていくでしょう。通読を繰り返していく中で、心の覆いっていうのは問い抜けられていくのです。イエス様が嘆いてこうおっしゃいましたね。あなた方は聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしている。聖書は私が全体を捉えることをしないと、大変な思い違いをしてしまう。ベールに 包まれた心になってしまうのです。第三に、心にベルの原因は、心の中に神様に対する不従順を抱えているなら、そしてそれをしっかり握りしめて悔い改めようとしない、その罪を捨てようとしないでいると、心にベールのかかった状態になってしまいます。不従順をしっかり握りしめているとき、その状態は、ヨハネ伝の三章に出てくる光よりも闇を愛する状態です。ヨハネ三章の19、20節にこうあります。悪いことをする者は、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。心の中に罪を持ったままで、不従順を持ったままで、悔い改めようとしないでいるうちに、だんだんだんだん光が憎くなってくる。光が恐ろしい。そして、暗闇を愛してしまう。このような状態、心の状態は、まさに、心に覆いのかかった状態です。第4番目に、高慢な心は、心に覆いをかけてしまいます。私はもう知っている、分かっている。他人から教わる必要はない。この姿勢は最も分厚い覆いとなって、心を鈍くさせます。キリスト教っていうのは、聞くことから始まり、聞くことによって成長させられていくんですね。ですから、クリスチャン生活はどこまで行っても、しもべは聞きます。主よ、お語りください。この姿勢を失ったら、その時心にベールがかかってしまいます。いつも、しもべは聞きます。主よ、お語りくださいという姿勢を失わないように。そして第5番目に最後に、聖書を読みながら、聖書の中にイエス・キリストを見、聖書を通してイエス・キリストに行くことをしなければ、心の覆いは取り除かれないで、そのままであるというのです。イエス様はヨハネ伝の5章の39、40節でこうおっしゃいました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのに、あなた方は命を得るために私のところに来ようとはしません。これは聖書についての重大な御言葉です。イエス様がおっしゃったここで言う聖書ってのは旧約聖書です。あなた方は旧約聖書の中に命があると思うので聖書を一生懸命調べています。ユダヤ人というのは世界で一番聖書をよく読んで覚えて理解している国民です。もう生まれた時からお父さんの膝の上に乗せられて体を揺すられながらですね、御言葉をずーっとですね、子守歌代わりに聞かされているんです。世界で一番聖書に慣れ親しんだ国民です。しかしイエス様はそのようなユダヤ人に言うのです。聖書の中に永遠の命がある宝物があると思うので聖書を調べていますが、聖書は私について証言しているのです。聖書は全体を通して私を指差し、キリストに行けと指差して案内する本です。それなのに、それほど聖書を調べながら、あなた方は私のところに命を得るために来ようとしません。ここにユダヤ人の悲劇があるわけです。私たちが聖書を通して、キリストを見、キリストに行かなければ、いくら聖書の学者になっても、心にベールのかかったままの状態でいるのです。さあ、先入観や、全体を見ないこと、神への不従順、高ぶり、キリストを見ようとしない、ぜひそのようなことが私たちの心の中にベールをかけ、覆いをかけてしまうのだということを覚えて、神様どうぞ、私の心のベールを取ってください。今、あなたを仰ぎ見ますと祈りたいものです。しかし、これらのことはただ、聖書を読む者、説教を聞く者への注意だけではなくして、説教を語る者、御言葉を人に伝える者にとっても、とても大切な心に覚えねばならない事柄です。説教というのは、また、福音の伝道というのは、道徳の話ではないのです。もしも牧師の話が道徳の話ばかりに流れ始めたら、ぜひ警告をしてください。社会のただ何かの話をし始めたり、また人生訓、処世術について話が つも流れるようになったら、これは危ないです。こうしたものに流れてはならないのです。富山の小杉の教会に招かれたときに非常に素晴らしいものを見ました。前にも話したかと思いますが、講壇にこう立ちますと、この講壇のヘリのところに説教を語るものだけが見えるようにですね、一つの聖書の言葉が書いてありました。ヨハネの福音書12章の21節の言葉です。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、そうなんです。説教というのは、集まった方々が、まさに、先生のお話を聞きたいのじゃないのです。イエスにお目にかかりたいのです。そのような渇きを持って人々が集まっている方々に、ぜひとも、イエスにお目にかかれるような説教をしてくださいということなのです。講談から、人々をイエス様に向けさせ、イエス様に行かせる、それこそが、福音を、御言葉を語る者の責任です。来週学ぶところですけど、4章の5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。パウロ自身がイエス様に出会うまで、その思いは鈍くなり、心に覆いがかけられた状態で、しかしそのことに全く気づかないで歩いていきました、いました。しかし、クリスチャンを捕らえるためにダマスコっていう町に行ったとき、その途中で、蘇ったキリストに出会ったことによって、まさにその心の覆いが取られたのです。よく目から鱗が落ちるようだって言いますけど、あれは聖書から来た言葉ですね。パオロが、本当にですね、イエス・キリストに出会うことによって目から鱗のようなものが落ちた。そこから来ているわけです。イエス・キリストに出会うことによって、目から鱗、心からベールが、覆いが取り除かれるのです。よく、山本幸男兄弟のことを思い出してならないのですけれども、ほんの12月の25日に天に召されたばかりのあの兄弟、初めてお会いしたのが近藤クリニックでの集会でした。聖書を愛読して熟読しているっていう、その山本さんに、聖書どんな風に読んでるんですかと聞きましたら、はい、神話として読んでいます。と、まず最初おっしゃったんです。しかしそれから何度かお会いするうちに、本当にこの聖書は神話だっていう思いが取られていきました。見事に、そのことが先入観が取られた途端に、御言葉の本当に命が光が山本兄弟を捉えて、御言葉によって本当に生きる支えられる輝くものに変えられて、見事な天への凱旋を私たちに見せてくださったわけです。18節に飛んでいきましょう。この18節はまさに今日のところのクライマックスです。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちがイエス様を見上げ、イエス様の素晴らしさを知り、イエス様と40日40夜どころではない365日365夜、イエス様と共に過ごす、イエス様と交わっていくうちに、私たちは栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。この姿を変えられていくっていう言葉は、昆虫が変態をしながらですね、こう姿を変えられていくっていう言葉なんですね。すなわち卵の状態から幼虫に、幼虫からサナギに、サナギから見事な成虫にですね、こう変わっていく。まさに、あの昆虫が変態していく。あれと同じように、キリスト者は、イエス・キリストを見つめながら、変えられ続けていく、というのです。今はまだ幼い青虫のような状態かもしれない。しかし、一歩一歩と、栄光から栄光へとキリストに似たものに変えられていく。私たちクリスチャンの共通の祈りは、イエス様、 どうぞこんな私をあなたに似たものにしてください。これこそが私たちの祈り、また目指すべき向こう岸なのです。しかし残念なことに、私たちは栄光から栄光へではなくって、モーセと同じように栄光から始まりやがて消え去る栄光へ、そんな現実の自分に気づいてうなだれることはないでしょうか。私はクリスチャンになったのに喜びがない、平安がない、力がない、輝きがない、愛がない。クリスチャンになったはずなのに、全くクリスチャンとしての喜び、輝きがなくなっている。そういう自分に気づいて、栄光から栄光へっていうのがそらそらしく聞こえないでしょうか。一体どこにそういう風になってしまう原因があるんでしょう。第一に今日の御言葉をしっかり見ていただきたいのです。今日の御言葉から考えるとき、という問いかけが出てきます。私は本当に主に向いているかということです。この主に向くっていう言葉は、その言葉通り第一に悔い改めるということを意味します。これまでは主に背中を向けて自分勝手に歩いていたものが、回れ右、悔い改めとはそういうことです。回れ右をして主に向き直るということです。悔い改めていますか？本当に主に向いていますか？またこの主に向くっていう言葉は、イエス様との生きた交わりに生きるということです。ちらっとただイエス様を見るっていうことではなくして、イエス様を見続け、イエス様と共に歩き続ける、イエス様に結びついて歩き続けるということです。日々あなたと共にいてくださるイエス様を見上げ続け、結び続け、御言葉と祈りの中で主に養われていますか。最後に、私たちが輝きを失ってしまうもう一つの原因を挙げて終わりたいと思うのですが、ちょっと耳で聞くだけでは意味がわからないかもしれませんので、修法の裏のアウトラインを見ていただきたいと思うのですが、一番下の方、8の2のところです。すなわち、義人ということと成果ということを混同してしまうときに、しばしばそういう状態になってしまうことがあります。非常に基本的なことですが、この点で間違ってしまいますと、信仰生活から喜びと輝きが失ってしまわれることがあるのです。まず、義人ということ。私たちが自分の罪を認め、この自分の罪のためにイエス様が十字架に身代わりになって死んでくださり、蘇ってくださった。このイエス・キリストこそ私の救い主として信じて、イエス・キリストへの信仰を告白するとき、その瞬間です。イエス・キリストを信じたその瞬間に、あなたに義人ということが起こるのです。起こったのです。消極的に言えば、罪が許されたということを意味します。積極的に言えば、神様の義が、イエス・キリストの義があなたのものとして与えられたということを意味します。罪が許されただけじゃなくして、神の前に一度も罪を犯さなかった義なる立場が、私のものとして信じた瞬間に与えられたのです。このことがクリスチャン生活のスタートであり、またいつも土台としてしっかりあるべきなのです。私はクリスチャンです。私はイエス様を信じて神の子供とされています。私の罪は許されています。私は神の前に義とされています。これは今あなたがどんな状態であるかないかに関わらず、イエス・キリストを信じたあなたは、それはもう決して失われることのない素晴らしい神様の報酬、プレゼントとしてあなたのものになっているのです。ぜひとも今どんな状態であろうとも、この義人ということを確信し、それを感謝し、それを喜ぶことを忘れないようにしましょう。私の罪は許されているのだ。神の子供なのだ。義人の後に一生涯かけての成果ということが始まるのです。イエス・キリストの姿にまで 変えられていくっていうことが、その時から、一歩一歩始まっていくのです。しかし、時々、この成果ということと、義人ということと、混同してしまって、もっと言えば、順序を逆にしてしまって、喜びが消えてしまうということがあるのです。成果が先に立ってしまいますと、もう喜びは消えてしまいます。まさに元の木阿弥って言いますか、心にベールの状態になっちゃうのです。なぜ？どうして私はクリスチャンのはずなのにこんな罪を犯しちゃうんだろう。私はクリスチャンになってこんなにも何年にもなるのに、またこんな失敗をやってしまった。またこんなことを言ってしまった。いつまで私はこんなことを思って考えてしまうんでしょうか。もしかしたら、私は救われていないのかもしれない。クリスチャンというのは名ばかりで本当はクリスチャンではないのかもしれない。そんな風に考え始めたら、途端に喜びが消えて、しぼんだようになってしまうのです。義人と成果をひっくり返してしまって、だんだんと本当に清らかになることによって、私がクリスチャンであることがはっきり分かってくる。特に義人を先に持っていったら危ないのです。今どうであろうと、義人はもはやあなたのものです。そのことをしっかりと覚えて、主を褒めたたえ感謝して、そのスタートライン、しっかりと自分のものにした上で進んでいきたいのです。どんなに失敗をしても、どんなに間違ったことをしてしまったとしても、そのことで救いを失ったり、神の子供であることがやめられたり、天国から締め出されたりするものではないのだ。そのことをしっかりと覚えて、栄光から栄光へと成熟を目指して進んでいこうではありませんか。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。